皆さん、
こんばんは。2025年1月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に、神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
2025年1月、今年最初のゴスペルアワーです。
本日のテーマは、新年1月ということで、新しい人生の出会いというテーマでお届けしたいと思います。
新しいこの1年、どんな出会いがあるか楽しみですね。
ある人が初めて教会に行った時に、受付の女性が、お名前は何とおっしゃいますかと尋ねたところ、名前は言いたくないと答えると、はい、それでは、七子のゴンベイ様ですね、と言ったそうです。その後、彼はクリスチャンになり、牧師になり、ゴンベイ先生というあだ名で、日本で有名な牧師になりました。
そして、教会の受付をしていたあの女性が、なんとゴンベイ先生の奥様になられたというのですから、人生の出会いというのは本当に不思議ですね。
石川県の教会の牧師の Y 先生は、高校生の時に教会に行けば可愛い女の子がいると聞いて、女の子目当てに教会に行きました。その後、クリスチャンになり、牧師になったという人もいます。
はじめのきっかけは、どんなきっかけであったとしても、救い主イエス様との出会いが、私たちの人生の中で最も素晴らしい出会いだと思います。教会に初めて通うようになるきっかけというのは、みんないろいろ違って面白いですね。
おじいちゃんとおばあちゃんのお話も紹介しましょう。あるおじいちゃんが病気になって危篤状態になりましたが、牧師が病院を訪問して、おじいちゃんは亡くなる前にイエス様を信じました。
牧師がおばあちゃんに言いました。
おばあちゃん、おじいちゃんは滑り込みセーフでイエス様を信じて、天国、神様の国に入れていただくことができましたよ。
ほう、じいさんは天国さ言ったが、そうせば、オラはあど教会に行くのはやめだ。
え、どうして教会に行くのをやめるんですか？
あんなじいちゃんがいるところは天国でねくて地獄だ。
おばあちゃんは、結婚して長い間、おじいちゃんのせいで、ひどい苦労の連続だったようです。しかし、牧師は続けて言いました。おばあちゃん、大丈夫ですよ。おじいちゃんは天国では、優しいおじいちゃんに変えられていますよ。
だが、そうせば、続けて教会さ、行くかな。おばあちゃんは答えたそうです。
どんな人でもイエス様との出会いによって素晴らしい人生を いただくことができます。今日は聖書の中から面白い不思議な方法でイエス様と出会ったサマリアの女性について紹介したいと思います。
はい、それではここで今年最初の賛美をお届けしましょう。神の独り子という賛美をお届けします。
どうぞお聞きください。
神の独り子、救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、蘇られた主、ただ一人
神の独り子という賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは新しい人生の出会いというテーマでお届けしています。
今日はイエス様と出会うことによって全く新しい人生に変えられた一人のサマリア人の女性を紹介したいと思います。
現在はユダヤ人とパレスチナ人の紛争が問題になっていますが、2000年前のイエス様の時代にはユダヤ人と隣のサマリア人は犬猿の仲でした。
ユダヤ人とサマリア人はお互いを軽蔑し、口も聞かない、付き合いもしないという関係でした。また当時のユダヤ人は、男は家の外では自分の母親であったとしても女性とは会話しないという習慣がありました。
ある日の暑い盛りの正午ごろ、誰も水を汲みに来る時間ではない時に、一人のサマリア人の女性が人目を避けて井戸の水を汲みにやってきました。
イエス様は旅の途中、その井戸で一休みしていました。イエス様の弟子たちは、近くの町に食べ物を買いに出て、イエス様一人だけでした。
サマリア人の女性が井戸から水を汲んでいると、イエス様が声をかけました。
すみませんが、水を一杯ください。
女性は、びっくりして言いました。まあ、あなたはユダヤ人ではありませんか。サマリア人の私にどうして水をくれなどと頼むのですか。
当時、ユダヤ人はサマリア人を見下し、口を聞こうとさえしなかったのです。イエス様はこの女性に永遠の命の水をあげましょうと話し、夫を連れてきなさいと女性に言いました。
女性が、私結婚なんかしていませんと答えました。
そうですね、あなたは5回も結婚したけれど、今一緒に暮らしている男は確かに夫ではありませんと、女性の過去をイエス様はズバリと言い当てました。初対面の女性の過去を言い当てたものですから、女性は村に帰って自分の過去をすべて言い当てたこのイエス様が救い主かもしれないと村の人たちに言いました。
村人たちは続々とイエス様のところに集まってきました。 本当であれば人に後ろ指を刺され、あの女はと噂されていた女性でしたが、イエス様と出会うことによって全く人生を変えられました。
人目を避けて生きていた女性を村の人々にイエス様を紹介する女性に変えられました。イエス様との出会いによって人生が新しく変えられたんですね。聖書にこんな言葉があります。第2コリント5章17節、誰でもキリストを信じるなら、その人の心は全く新しく変えられる。もうそれまでと同じ人生ではなく、全く新しい人生が始まったのである。私はイエス様を信じる前は、道長短足という劣等感がありました。イエス様を信じた後、短い足が長くなるということはありませんでしたが、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださる神様の愛を知ってからは、劣等感から徐々に解放されました。何かができるからではなく、ありのままの自分を愛してくださる神様の愛を知ってからは、背伸びをしたり、人の目を気にして自分をよく見せたり、格好つける必要がないことが分かりました。
ところで、お父さんは何がきっかけで教会に行くようになったんですか？
はい、私は仙台のミッションスクールに入っていた時、高校の部活の2つ上の先輩が仙台の教会に行っていて、その先輩から教会に誘われたのがきっかけでした。それじゃあ、お母さんは教会に行くようになったのはどんなきっかけだったんですか？
はい、高校生の頃、クリスチャンの小説家三浦絢子さんの本をよく読んでいました。その中でご主人の光代さんが、聖書には人を許しなさいと書いてあると言っておられ、私は許しなさいと書いてあるという聖書を読んでみたいと思いました。その後、英語学校での最初のクラスで、宣教師夫人がトラクト、教会案内を配り、私は宣教師のいる教会に行くようになりました。
その3年後くらいに、本日のゲストの中村八重子さんもお母さんと同じ教会に導かれて友達になったわけですね。いろいろな人にいろいろな神様の導きがあるんですね。神様との出会いは本当に不思議な出会いですね。
はい、先月に続いて、ここからはパプアニューギニアで聖書翻訳宣教師として26年働かれた中村隆先生、奥様の八重子さんご夫妻を交えてお届けしたいと思います。
中村先生ご夫妻、本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私と家内は、奥様の八重子さんとは同じ東京の進学校で2年間一緒に過ごしましたが、中村先生とは先月初めてこのゴスペルアワーの放送で知り合いとならせていただきました。イエス様を通して新しい出会いをいただいたことは感謝ですね。
さて、それでは早速、パプアニューギニアでの聖書翻訳の働きについてさらに教えていただきたいと思います。
パプアニューギニアにキリスト教が宣教される以前には、どのような宗教、神様を信じていたのでしょうか？
はい、私たちがいた地域では森の霊への信仰があります。 信仰についての教えは言葉によって代々伝えられていますが、信仰について書いてある本はありません。
日本では仏教、神道の神様もキリスト教の神様も同じ神様という言葉を使っていますが、韓国ではキリスト教の神様はハナニム、一つ様、唯一の神を表すキリスト教専門の神様という言葉がありますが、パプアニューギニアでは神様の名前の翻訳についてはどのように翻訳されているんでしょうか。
はい、教会は今まで英語の聖書を使ってきていましたので、私たちの翻訳では神を表す言葉であるゴッドをそのままマイワゴ聖書に取り入れました。
いずれにしても翻訳された聖書を通して誠の天地の造り主、神様と救い主イエス様を信じる方が起こされることは本当に素晴らしい働きですね。
新約聖書は先生方が翻訳完成されたと伺いましたが、旧約聖書のマイワゴの翻訳は別の先生が働きを継続されているんですか？
はい、現在旧約聖書をマイワゴに翻訳している人はいません。ウィークリフ聖書翻訳協会は新約聖書の翻訳を原則としています。
天地万物を作られた創造主、神が人となってこの地上に来られたのがイエス・キリストで、そのイエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで3日後に復活した救い主だと信じる方が多く起こされるといいですね。
先生ご夫妻は聖書だけでなく賛美歌集も翻訳するという働きをされたと伺いましたが、現地の教会で歌われる賛美はギターとかも使われるのですか？どんな賛美だったのか教えていただけますか？
はい、ギターを用いています。賛美歌集はパプアニューギニアの聖公会本部の許可を得て聖公会の賛美歌集を元にして翻訳したものです。日本で歌われています賛美歌も含まれています。
それではここで本日の2曲目の賛美をお届けします。マイワゴの教会でも日本の教会でも賛美されている同じメロディーの賛美、平和川のようにをお届けします。
川のように平和、川のように平和、川のように平和。
平和川のようにという賛美をお届けしました。日本の教会の礼拝の時間は10時半から11時半長くて90分間程度の礼拝時間が多いと思いますが、マイワゴの人たちの教会の礼拝時間はすごく長かったりしますか？
はい、礼拝は8時半頃から始まり2時間ほどで終了します。毎回聖餐式が行われますので少し長くなります。
国が違うといろんなお国柄違いもあるんでしょうね。マイワゴの教会と日本の教会を比べて特に変わったところがあればご紹介ください。
はい、礼拝中男性と女性は別々に座ります。私たちの地域は自然が豊かなところなので時々礼拝中に犬や豚が入ってきます。そして稀なケースとして蛇が入ってきます。そのような時は皆さん面白そうに見ています。
また礼拝の時の捧げ物は日本では献金になると思いますが、マイワゴ地域ではお金を捧げる人のほか、芋とか野菜、バナナ、パイナップル、パパイヤなどの食べ物を捧げる人々もいます。
聖書翻訳が完了した時の人々の反応はいかがでしたか？
はい、地域の人々は大変喜んでくださいました。翻訳完了の数年前から人々は聖書を買うための積み立てをしてくださり、翻訳された聖書を神様に捧げ感謝する献書式を待っていてくださいました。そして予約販売を受け付けましたところ、多くの人々が予約をするために代金を私たちのところに持ってきてくださいました。ある人たちは自分の村から約9時間歩いて私たちの村に代金を持ってきてくださいました。多くの人々が予約販売に応じてくださったので、献書式の前にマイワゴ新約聖書600冊はすべて売り切れました。それで2回目の印刷をすることになりました。
新約聖書だけではなく、翻訳されたマイワゴ賛美歌集900冊も同じように献書式の前に売り切れて2回目の印刷をすることになりました。地域の人々がご自分の新約聖書と賛美歌集を心待ちにしてくださっていたことを実感しました。教会で人々がマイワゴの新約聖書と賛美歌集を用いて礼拝しておられる姿を見ることは嬉しいことでした。
現在は中村先生ご夫妻が翻訳されたマイワゴの新約聖書をスマホで読むことができるようになっているんですね。 Google プレイの紹介ページにはマタイの福音書の1章のページが写真付きで紹介されていて、イエス・キリストの文字はイエス・ケリソウと翻訳されていましたね。
翻訳の働きの今後の必要について最後に一言ずつお願いできますか？
はい、現在も世界中の多くの言語地域で聖書翻訳が続けられています。それらの働きが守られて、さらに多くの人々がご自分の言葉で聖書を読むことができるようになることを願っています。
はい、聖書翻訳の働きは多くの職種の人々の協力によって進められています。例えばパイロット、整備士、医療関係者、会計士、学校の教師、コンピューターの専門家、建築士、印刷を専門にする人、法律関係の人々、そして識字教育者、翻訳者などの協力によって 翻訳の働きが進められています。これらの人々は宣教師としてそれぞれの国から来ています。私たちが翻訳の働きをしていた頃には、パプアニューギニアだけでも約15の国からメンバーが来ていました。これからもメンバーが協力して翻訳が進められていきますことを感謝しています。
命の言葉である聖書を通して、イエス・キリストとの新しい人生の出会いを発見する方が、日本でも世界中でも起こされますようにお祈りしたいと思います。私たちに命を、新しい命を与える聖書のお話を一度も聞いたことのない方は、ぜひ今月や次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
中村先生、奥様、ありがとうございました。マイワ語ではありがとうという言葉は何て言うのですか？
ガウンコカビです。
中村先生ご夫妻の出演は今月が最後となります。中村先生、
奥様、
ガウンコカビット。
こちらこそガンコカビ。
それでは
この次は
来月2月にまた
お耳に
かかりましょう。